特制度保育園増設南相馬市の支援交流。質問者は太田哲司。未来23区の財源確保の方法に関して特別区財政調整交付金の配分率アップ以外に都と協議していることは何ですか。
大都市事務の財源配分として都市計画交付金の課題があります。実態に見合った引き上げを行うよう都に対して強く協議の申し入れを行っています。
保育園拡充はさまざまな日本の課題を解決します。4月までに2200人分を緊急に整備する方針は本当に実現するのですか。
28年度当初計画の認可保育所緊急対策第1弾第2弾の認可保育所および定期利用保育等事業所内保育事業の地域枠等ですでにおよそ2100名分を確保しました。さらに選定中の家庭的保育事業や追加公募中の小規模保育事業等によりおよそ2200名の定員を確保できる見込みです。
福島県南相馬市の支援交流は来年度も今年度と同じレベルが継続されるのですか。
現在南相馬市は生活関連インフラの復旧を果たしたものの完全復興には今後も多くの課題を乗り越えていく必要があることから必要な支援を今後も適切に展開していきます。
明日に未来に希望が持てる社会を杉並区政から実現せよ。質問者は増田雄一。未来児童養護施設退所後の生活状況における課題の把握は、またその支援について区の見解は。
都のアンケート等から学業や就労、住まい等に課題があることを把握しています。児童養護施設等との連携を強化し継続的かつきめ細かな支援が対象者にスムーズに提供できる仕組みを構築していきたいと思います。
発達障害者が社会的に孤立しないために早期の段階での取り組みが必要です。区の考えは、
乳幼児期から成人期までの切れ目のない支援をより一層進め、発達障害者の自立や円滑な社会生活の促進を図り、共に生きる社会の実現を目指していきます。
自殺対策計画の検討状況は、
都の計画を踏まえて策定するとされています。都の状況を注視しつつ、区の実態に即して関係機関との連携を強化し、実効性ある計画策定に生かしていきます。
ラグビーワールドカップ2019日本大会への区の認識は、
翌年に開催されるオリンピック・パラリンピック東京大会に向け、区民の機運醸成と地域の活性化を図ることができる大事な契機と認識しています。
PDCA サイクルの機能を向上させ、仕事の質を高めよ。 PDCA サイクルとは、プラン・計画・ Do ・実施・チェック・検証・アクション・改善の4段階を繰り返し、業務を継続的に改善していく方法です。質問者は中村康弘、公明。区は現状を客観的に把握し、的確な判断で改善を行えているか、またその判断や改善が適切かの検証を常に行う体制が必要と考えますが、区の見解は、
充実した PDCA サイクルの構築が非常に重要です。行政評価はそれを進めるツールであると考えます。
行政評価の結果を予算編成へと結びつける運用状況と、 その方針についてお聞きします。
評価結果は予算の要求や査定を行う資料として活用しています。行政評価で最も重要なのは事業の見直しや予算に適切に反映していくことと考えます。
行政評価の結果や制度自体がどの程度区民に普及しているのか、また周知方法で改善すべき点は何か、所見をお聞きします。
評価結果は区ホームページ等に掲載していますが、認知度は高くありません。今後制度の認知度や関心を高める工夫をしていきたいと思います。
行政評価の今後の展開は。
行政需要が拡大する中、必要なサービスを安定的・持続的に提供するには、より効率的な行政運営が必要です。そのためにも、行政評価のさらなる有効活用を検討していきます。
未来志向の経営の視点で、公共施設再編、保護周辺の交通安全を。質問者は山本明美、未来。公共施設のマネジメントは従来の運営から経営へと大きな発想の転換が必要では。
ご指摘の通り、区立施設再編整備では長期的展望に立ち、経営の視点から限られた施設や財源を有効に活用していきます。
中央図書館改修について区民意見聴取や建物の可能性追求、図書館サービス基本方針具現化を求めてきました。その後の取り組みは。
図書館協議会やワークショップ等、区民意見聴取に努め、基本方針の具現化を図っていきます。
図書館改修は今後の可能性を最大限探り、内容と金額のすり合わせ等、丁寧な取り組みを求めます。
ご意見等を精査し、機能性、利便性、経済性等、総合的な観点から改修内容の方向性と設計の諸条件等の検討を進めます。
保護開通後の岩通通り、富士見ヶ丘通りを含む生活道路の通過交通流入抑制対策と、富士見ヶ丘通りの歩行者の安全対策は。
右折禁止や歩道を連続させ通過交通が流入しにくい道路構造とします。富士見ヶ丘通りは現状の形態を生かしつつ、学校用地を活用し、連続する歩行空間確保等で歩行者安全対策を進めます。
区立施設で石鹸利用を進めよ、廃油回収で資源循環社会を。質問者は曽根文子、平和。区は水環境を守る取り組みとして全国的に展開されている石鹸運動についてどのように評価しているか、見解をお聞きします。
日常生活の中で一人一人の行動により水環境の改善を図ろうとする取り組みは、企業の生産活動にも大きな教訓を与えた大変意義深いものと評価しています。
環境基本計画の環境配慮行動指針で掲げた洗剤は環境対応タイプを選び、その使用は必要最低限度にとどめるを実現するための取り組みは。
水質汚濁を防ぐ取り組みとして区民に行動を促しているところであり、さまざまな機会を捉え PR に努めていきたいと思います。
区立施設で使用済み油の回収を実験的に始めてほしいです。
コストや回収拠点、回収の実効性について課題があり、タクでの取り組みも参考にしつつ具体的手法を研究していきたいと思います。
イベントでは廃油を原料としたバイオディーゼル燃料での発電やパネル展示等で環境意識の啓発を行ってもらいたいです。
イベントの主催者や参加する環境団体等との連携も視野に入れつつ考えていきたいと思います。
子どもたちの発達にも悪影響を与える小中一貫校計画の中止を。質問者は上保正武、協賛。文部科学省の研究チームの調査では、小中一貫校の小学校高学年児童は日常的に中学生と自分を比べる機会が増えるため、普通校の高学年児童に比べ自己肯定感にネガティブな傾向があるという結果が出ています。それに関する区の見解は。
本区の小中一貫教育は児童生徒の日常的な交流等を通じて豊かな人間性が育まれるものと認識しています。
同計画は自己肯定感の獲得などの区の教育方針が目指す人間像にも矛盾し、周辺の住環境や子どもたちの教育環境にも悪影響を与えるもので、計画の白紙撤回を求めますが、区の見解は。
計画の着実な推進を図り、望ましい教育環境を提供します。
高円寺駅前事務所が廃止され不便になったという声が寄せられています。高円寺北区民集会場をはじめ区立の集会施設等に区民事務所の窓口機能を併設させ利便性を高めることを求めますが、見解をお聞きします。
集会施設等への窓口機能併設は考えていませんが、高齢者等の情報通信機器に不慣れな方々へ丁寧な対応を工夫していきます。
区役所の停電対策を。区職員の彫金改善を。質問者は富田拓、協賛。10月12日に発生した停電で区役所本庁舎の被害状況は。
エレベーター2機で4名が閉じ込められました。また非常用放送設備が使えなくなりました。
以前から区立施設のエレベーター閉じ込め防止対策を求めてきましたが、区は防止機能を確保していると答弁してきました。今回の事態をどう認識しているのですか。
停電によりトラブルが発生したことを重く受け止めており、早急に対策を講ずることとしました。
本庁舎など利用頻度が高く防災時の拠点となる施設は早急に非常用バッテリー搭載のエレベーターへ入れ替えを求めます。
本庁舎については今年度から改修工事を実施していきます。
職員の長時間労働について月80時間以上の残業を行っている職員の実態は。
27年度は職員数3508名のうち198名、保育課・特別支援教育課等が多くなっています。
教員については長時間労働の把握ができていません。以前から指摘してきたが早急に改善を。
多忙化の指摘を受け、正規の勤務時間を超えた分を含め勤務実態の把握に努めていきます。